皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ダジャハオ、上田玲です。ランナーのためのインスタグラム連動型ポッドキャスト、ランニングチャンネル第197回になります。この間の日曜日は私は福島県のいわき市で行われましたいわきサンシャインマラソンの公式プレイイベントクリーンラップランに参加してきました。いわきもともと温暖な地域なんですけれども、それに輪をかけて大変暑い日でした。もう上着いらないぐらい。そしてびっくりしたのが、あの前の日もいわきの人たちと一緒に走ったりしたんですけど、皆さん短パンなんですよ。0度下回らないと長ズボン履かないって言われて、私結構なんか完全防備で行ったんですけど、私一人だけすごいなんか厚着になってて、あ、皆さんすごいなっていうふうに思いました。でその週末ですね、本当に全国的に暖かくて、マラソン大会参加された方結構大変だったんじゃないかなというふうに思います。その週末もたくさん大会行われました。リスナーの皆さんが参加された大会をご紹介していきましょう。まず一番参加者多かった大会は京都マラソンです。かなりの方参加しておられました。15人ぐらいいらっしゃるかな。京都マラソンはフィニッシャータオルが珍しくって、黒字っていうのは珍しいですね。黒字に和柄といってもちょっと可愛らしい和柄のフィニッシャータオルでした。そしてフィニッシャーメダルの方も舞妓さんの横顔になっていまして、わ、なんかすごいデザインされてるなっていうふうに思いました。可愛らしかったです。そして複数の方が参加された大会では、あとはですね、青梅マラソンですね。30キロの大会です。こちら歴史ある大会でして、こちらのメダルはなんかこう歴史感じるっていう雰囲気のメダルでした。そしてですね、熊本城マラソンに出られた方も複数いらっしゃいます。そして私この大会全く知らなくてですね、調べてもなかなか情報が出てこなかったんですが、熊日30キロロードレースっていうのが熊本城マラソンと同じタイミングで行われておりまして、これも30キロのレースなんですね。ただめっちゃくちゃ厳しい。5キロから20キロまでの関門はなんと20分おきです。20分おきですよ。だからずっとキロ読んでいかなきゃいけないっていう。で25キロ以上のところももちろん関門があって、超絶エリートの方しか参加できない大会。参加料は5500円と大変リーズナブル。日本のトップレベルの選手も出場する、あの金栗四三さんの記念の大会だそうです。いやでもそんな大会があるなんて本当に全く知らず で大会情報を探しても、なんかあの日本陸連のなんか PDF とかのなんか参加案内みたいなのしかなくって、すごいこうシリアスな大会なんだろうなって思いながら、そしてあの関門時間を見てびっくり仰天いたしました。他はですね、あ、これも出られた方多かったです。沖縄マラソンです。相当暑かったんじゃないかなというふうに思います。そして高知龍馬マラソン、あとは北九州マラソンですね。そして石岡つくばねハーフマラソンですとか、リバーサイド栄ドラムマラソンも複数の方参加されておりました。あとは横浜月齢マラソンも複数の方参加されていました。他トレイルですけども、房総のこぎり山トレイルということ、なんかこう石を切り出すところなんですよね、のこぎり山って。だからこうカクカクってしてる場所なんですけど、そこで行われたトレイルに参加された方もいらっしゃいます。あと浜松シティマラソンも参加された方いらっしゃいました。あとスパルタンレースですね、こちらも複数の方参加されています。本当にね、なんか毎週末全然天気が違うから、この週末すっごい寒いんですよね。どういうギアで臨もうかっていうのを本当にすごい迷われると思いますけれども、あのランニングチャンネルの過去回などなど聞いて、まあね、前日とかに聞いてもね、どこにあるかわからないから大変ですけれども、市民ランナーの方の生の声をですね、どうぞ活かしていっていただきたいなというふうに思います。ということで、この番組の冒頭ではランニングチャンネルのハッシュタグがついたインスタグラムの投稿をご紹介していっています。こちら皆さんのご自身の投稿につけていただくもよし、インスタグラムランニングチャンネルで検索していただくもよし、私は最近あのスレッズにもね、あのハッシュタグっていう形じゃないですけどね、ハッシュタグってつけるとこう埋め込みというか、なんていうのかな、リンクみたいなのがつくようになるので、ランニングチャンネルちょくちょくつけています。ですので使っていただくものもよし、検索していただくもよし、どうぞお使いください。ということで、以上今週のリスナーさんでした。それではランナーズボイスのコーナーに行きたいと思います。こちらのコーナーはインスタグラムのストーリーズおよび Google フォーム、 を利用しましてランナーの皆さんからコメントを頂戴するコーナーになっております。今回のテーマは前回前々回に引き続き冬のおすすめアイテム2024です。毎年行っている恒例企画でございまして、今回もですねやっぱりこれ入ってきたなっていうのとか、前回よりよりコメントする人が多くなったなみたいな、皆さんもここまでの前編中編を聞いていろいろ感想をお持ちだと思います。私も本当に皆さんと同じ気持ちでですねお伝えしていてとっても楽しいです。今回は3部作の締めくくりになります。まだまだたくさん冬アイテムに対してコメントをいただいておりましたので、ご紹介していきたいと思います。さあ早速ご紹介していきたいと思います。前編では手袋ですとかアームウォーマー、そして中編では肌着類ですね、そしてウェアご紹介してまいりました。この後編ではその他ギアですとかシューズ系なんかをご紹介していきたいと思います。まずですね、腹巻きに対してコメントいただいたんですけども、同じ商品ご紹介いただいております。ご紹介します。ヘルスポイントのランニング腹巻きです。ゆっくりペースのジョギングや応援ランなどや外でのイベントに参加する際に使っています。ウェットスーツ素材で保温性抜群。汗をかくと腹巻きの中は汗で濡れていますが、その汗は外気に触れることもないので、ウェアが汗で濡れたり汗が冷えたりすることはありません。関東に住んでおり日中の暖かい時間に走ることが多いので、活躍するのは年に2回ほどですが、一つあると便利です、というふうにいただきました。そして他の方からも、ウェットスーツ地でできている腹巻き、極寒からお腹を守ってくれます。これを着用し始めてからランニング中冷えてお腹が痛くなってトイレに駆け込むことがなくなりました、というふうにいただきました。お腹弱い方ね、冷えてお腹痛くなっちゃうっていう方、これいいかもしれないですね。続いてはアンクルバンドです。冷えないはアンクルバンドです。ライブランの市川部長おすすめの腹巻きと同じシリーズ、ウェットスーツと同じ素材で作られていて、汗をかいてもすっと乾く、なのにあったかい。アンクルバンドは日常でもおすすめ。足首があったかいと不思議と全身ホカホカです、といただきました。これもウェットスーツ素材。そしてライブランの市川部長というのは元マラソンオリンピック日本代表の市川真由美さんのことです。ライブランのトレーナーをやってらっしゃって、ライブランの中ではですね市川部長というふうに呼ばれているっていう、私実際まだお会いしたことがなくて、お会いしたことないというかすれ違ったというか、東京レガシーハーフの時にスタート地点で皆さんを応援されてて、あーと思ったんですけど、まだちゃんとお会いできていないので、ちょっといつかどっかのタイミングでご挨拶しなきゃなと思っております。さあ続いてはですね、マスクとかバフとかそういう系のものってそういう系でどういう系だってツッコミ入りそうですけど、そういう系のものをご紹介していきます。まずはナイキのストライクウォーリアーウィンタースヌードです。なんか名前も強そうですけど見た感じも強そうです。コメントご紹介します。冬のランニングは必ずネックウォーマーをしていた私ですが、ネックウォーマーだとカバーしきれない耳周りや口周りが寒く、こちらの商品を購入しました。耳や口周りをカバーしながらずり落ちることがなく、口の周りはメッシュ素材なのでジョグぐらいでしたら快適に過ごせます。ただし難点として見た目がかなりいかつくなってしまう点があります。装着しているとバットマンシリーズのベインにしか見えなくなっているので、いやいや勇気がいる商品かもしれません、といただきました。本当にね、なんかねちょっと強そうです。でもかなりしっかり口のところと耳のところを防いでくれます。続いてはイヤーウォーマーです。フレンドリースウェードのイヤーウォーマー、職場のアルバイトさんから冬のランニングに使ってくださいとクリスマスプレゼントにいただきました。一見生地は薄いのですが、そこが良いです。走り出して体が温まってきても蒸れないので、そのままつけていてもストレスにならず程よく耳を温めてくれます。とても気に入って、ランニング以外にスキーや登山をする時にも使っています。外してポケットに入れても軽く薄いので全く邪魔にならない優れもの。素敵なプレゼントをくれたスタッフさんに感謝です。いつもいろいろとありがとう、というふうにいただきました。すごいですね、きっちりとこうニーズを把握されているアルバイトさんたちですね。完璧ですね。続いてはバフです。バフはビーニーになったりネックウォーマーになったりで、とても便利なのはランナーならご存知だと思います。そのバフをハサミで半分に切ってしまいます。 そしてさらに半分に折ってヘアバンドとして使っています。本当に寒い日はニットキャップ、そうでもない日はバフのヘアバンドで耳だけ隠して走ります。切ったら2つになるので洗い替えもできて便利です、というふうにいただきました。あの幅のところを切っていくってことですよね。2つの輪っかを作るってことですよね。ただ切っちゃったらね、あの2本の紐になっちゃいますもんね。バフは本当にね、いろんなところに使えるから本当にお得ですよね。さあ続いてはゴム式のスパイクです。札幌です。室内のトレッドミルよりも冬でも外で走りたい派です。私は冬ランの際には履き慣れた夏シューズにゴムで伸びるスパイクをシューズにはめて走っています。凍結路面でもグリップ最強です。価格も1000円ちょっとで安価。たまにゴムが切れることもありますが、また買えばいいだけ。とても重宝しています、といただきました。雪国は本当に大変ですよね。ランニングだけじゃなくてね、全ての屋外スポーツがちょっと無理になりますもんね。そして雪かきとかあるから、それでも体力使えますし、でもゴム式スパイクがあれば大丈夫ということで、雪国の方どうぞ参考になさってください。続いてペガサスシールドシリーズです。靴です、シューズです。雨の日と雪のシーズンになくてはなりません。昨年に引き続きの投稿となりますが、雪の路面、びちゃびちゃのトラックなどなど、ソックスを濡らすことなく快適に走れます。走行距離900キロを超えてもアウトソールはあと数百キロを走れそうな耐久性です。キロ4分半ぐらいまで快適に走れ、雪国での冬トレーニングを支える神シューズです。41代目の登場を今から心待ちにしております、ということで、ナイキのペガサスシールドシリーズです。もう公式サイトにも悪天候対応ロードランニングシューズというふうに書いてありますもんね。外側は撥水加工、中側はフリースのような肌触りということで、日本ももちろんそうですけれども、ね、寒い地域で走っておられる方って世界中にたくさんいらっしゃるから、やっぱりこう悪天候対応のシューズっていうのはすっごいニーズがあるんじゃないかなと思っています。しかも今セールになってて1万5000円ぐらいですかね。お値段もそれなりというか比較的手が届きやすい値段ですね。続いてもシューズいただいております。アシックスのゲルカヤの30サーティです。生地が厚めのランニングシューズ。自分はアシックスのゲルカヤの30をジョグシューズに使っていますが、生地が厚くて冬場は足の指先が冷えにくくて快適です。ただ夏場は…というふうにいただいたので、夏場は結構暑い、大変なことになるってことですね。先ほどはもうね、まさしく悪天候用のシューズっていうのをご紹介しましたけれども、まあ、そういうふうにこう打ち出されてないものでも厚めのものだったら比較的防寒性が高いということでご紹介をいただきました。続いてもアシックスからいただいております。アシックスの GT1012-12 のゴアテックスです。今季のおすすめはゴアテックスのシューズです。現在はアシックスの GT1012-12 ゴアテックスを使用しています。どうしても冬の雪道ランではシューズに水分と冷気が染み込み、足先から体の芯まで冷えてしまいます。昨シーズンまではアディダスのテレックスのゴアテックスを使用していたのですが、足底部が硬くクッションもないのか膝を壊してしまい、雪道用シューズ難民になっていたところ、このシューズをネットで発見。他のゴアテックスシューズより値段もお手頃でした。神戸のアシックスまで出向いて店員さんに相談したところ、実物はなかったのですが、 GT2000 の下位機種なので、下のグレードのものなので、使用している素材のランクは下がるものの、クッションを効いていると伺い購入。10センチの積雪でも全く冷気が入り込まず、ソックスも濡れません。道が滑るのは仕方ないことなのですが、若干重たくなるものの、後付けのチェーン式スパイクをつければ解決します。もちろん雪のない晴れた日は他のシューズを使いますし、太平洋側で雪のないところで生活されている方は あまり悩まないことなのかもしれませんが、雨でも全く水が入りませんので参考になれば幸いです。ちなみに妻には同じアシックスのゲルキュムラスでゴアテックスをプレゼントしましたが、これも良いと喜ばれています、といただきました。今ご紹介したアシックスの GT1012 ゴアテックス、こちらはお値段は1万円前後ですね。1万円切るところもありますけれども、おおむね1万円から1万2000円ぐらいまでがレンジとなっています。でゲルキューラス、まあ、25が最新だと思うんですけれども、こちらはだいたい1万7000円ぐらい、1つ下の24だと1万3000円前後になります。 ゴアテックス素材なので、どうしてもゴアテックスだからゴワゴワするってなんかダジャレみたいになってますけど、若干の多分ゴワつきはあると思うんですけど、それでもやっぱり水通さないっていうのは絶対ですよね。絶対っていうか絶対的な良いポイントですよね。雪の降らない地域の方でもね、悪天候の日とかいいかもしれないですね。さあまだ靴いただいております。アシックス出ました、スノーターサーです。雪道ランではおなじみですが、安定の走りができます。軽いけどグリップがよく滑りにくいです。雪の深い時はソロモンのスノトレでくるぶしまで隠れるものを使用します。雪の国でしか味わえない雪の感触、ふかふか、ザクザク、キュッキュ、その時々の雪質も楽しみながら安全走行です、といただきました。雪国でしか味わえない雪道ランのその感触いいですね。なんかその日によってね、あ、今日はこんな感じなんだみたいなね。スノートーサーはだいたい1万2、3000円ぐらいのところが多いですね。その名の通り、雪上レースやトレーニングのために作られた特別なターサーということで、多分これがないとダメだっていう人たくさんいるんじゃないかなと思います。あ、続いてランニングシューズ、ペガサスシールドまたいただいておりました。ご紹介します。雪国かつ雨の多い北陸では防水シューズが不可欠です。雨の日や雪が積もってしまった路面など、このシューズがないと冬場はランニングを継続できません。今履いているのは38代目のシリーズですが、アウトソールラバーの耐久性が高く、走行距離1000キロを超えても現役バリバリです。さすがに来シーズンは41代目のシリーズを買う予定ですが、ということで、先ほどペガサスシールドにいただいたコメントとほぼ共通しておりますね。耐久性が良い。で、お値段もね、そんな高くないから、コスパめちゃくちゃいいですよね。ここでね、2大巨頭というか、このペガサスシールドと、あとアシックスの防水系のシューズっていうのが、冬の2大シューズということで、なんかほぼ確立されつつある感じですね。さあ、そこにですね、メレルのシューズについてもコメントいただいたので、ご紹介します。メレルのベイパーグローブ5です。冬のアイテムといっても、サンダル、ワラーチ派の話です。真冬でもサンダル、ワラーチを履き続ける亡者がいらっしゃいますが、さすがに1月2月は寒いので、私はベアフットシューズにしています。メレルのは裏がビブラムソールですし、アッパーがある点はワラーチと違いますが、着地のフィーリングは大体同じです。これを冬のアイテムというかは微妙ですが、あくまでサンダル、ワラーチ派に限り、冬にはありがたいグッズですというふうにいただきました。確かに夏はね、サンダル履く方多いですけど、できればね、冬も履きたいけど、いかんせん寒いっていうのがあって、そこでビブラムシューズっていうのは、そういうアプローチで来たかっていうふうに私も思いました。今、6が出てますね。だいたい1万円から1万3000円くらいまで。で、ベアフットってこう、なんですか、こう、足底がフラットなシューズなので、最近ね、前上がりのシューズが多いですけど、で、ビブラムのソールなので、こうなんか、見た目が可愛いですよね。コロンとしてて、ランニングじゃない時で、普段のお洋服の時であんまりこう足元ごつくしたくないっていう方は、後傾のシューズいいかもしれないですね。旅にもいいかも。コンパクトになりそうなので、さあ、いろいろ靴についてもね、いただきました。ありがとうございました。続いてはライトです。商品名不明と書いておりますが、クリップ式ヘッドライトです。コメントご紹介します。昨年5月から朝ランを始めました。5時20分頃からスタートして約40分走ります。当初は終始明るかったのですが、冬の訪れとともに朝日が昇らなくなり、西日本一小さな市で街灯も少ない暗闇の中走っています。やっぱりライトは自他の安全のために必要ですよね。以前ネットで購入していたクリップ式ヘッドライトをキャップにつけて走っています。そこまでの冷え込みはないので、ウィンドブレーカー上下を着ていれば特に問題ない寒さです。暖冬も大きな要因でしょうが、ゆっくりランであれば体冷えることなく毎朝頑張れています、といただきました。このポッドキャスト聞いてらっしゃる方、朝ラン派の方結構多いので、そういう意味ではライトを必須だという風な形で他の方からもコメントいただいております。充電式の COB ライトといただきました。ダイソーの商品です。ダイソーの300円のライトです。充電式でめちゃめちゃ明るくて、暗い道の足元を照らすのに重宝しています。カラビナ式でクリップがついていないのが少し惜しいところですが、それでもコスパが最強すぎて違うのを買う気になれません、というふうにいただきました。明るさは250ルーメンあります。まあまあありますね。250ルーメンあったら多分1000円台、1500円ぐらいのヘッドランプとあんまり変わらない 明るさなんじゃないかなと思います。確か私が持ってるモンベルのヘッデンがそれぐらいのルーメン数だったと思います。ライトもね、電池式なのか充電式なのか迷うところですけどね。私はランニングの時にはヘッデンつけるほどではないので、以前番組にプレゼントいただいたミリオンマイルライトをつけて走っております。ヘッデンは2つ持っていて、まあ、ほぼ予備用みたいな感じのノンベルの電池式、確か炭酸が入るやつかな、電池式のものと、あとペツルのスイフトを持っています。このペツルのスイフトは替えの電池も持っていて、この替えの時にこのペツルのスイフト大活躍しました。でもまあまあ高いんですよね。替えの電池も確かなんか6000円ぐらいしたはずで、本体が1万4,000円するから、もうこれだけでね2万円コースですもんね。これヘッドランプは後ろに電池がついてるやつもあるんですよね。そういうやつは比較的電池持ちがいいというか、まあバッテリーが後ろに詰めるから電池持ちいいんですけど、結構重たくなるので、私はこう前だけで完結できるものでいいやつないかなってなったら、結果、まあ、ベタなというか、もうロングセラーのこのペツルのスイフトに落ち着いたっていう形ですね。でもすごいこう視野が広く照らされるのでいいです。私会の時に後ろの方がヘッデンじゃなくって懐中電灯みたいなの持っておられて、懐中電灯ってやっぱり照らす範囲が狭いんですよね。で歩いてらっしゃるから、こう光がブレるというか、こうその方の動きに合わせてこう自分の影がこうぼやぼやするんですけど、それに酔ってしまって気持ち悪くなってまあ疲れてるからっていうのもあるんですけど、やっぱね広く照らしてくれるやつの方がいいなって思いながら、うわどうしよう、むっちゃ気持ち悪いって思ってました。続いてはオールシーズンでということでいただきましたショックスのオープンランプロです。この番組でもプレゼントいたしましたね。それに対してコメントいただきました。これまでいろんなイヤホンを試してきましたが、これを買って解決です。軽量です。つけていてもストレスフリーで最高です。お値段は高かったですが、普段の生活でも使えるので、ぜひおすすめの商品ですといただきました。私ももちろん使っておりまして、私は主に会社で使っております。会社でショックスの製品使ってる人多分すっごく多くて、ちゃんと数取ってないですけど、やっぱ外音が聞けるっていうのは会社では結構重要というか、会社では超重要で、まあ、例えばなんかずっとねなんかコードを書いてるとか、一人で完結するような仕事の人はヘッドホンしてようが何してようが大丈夫なんですけど、いろいろこう相談を受けたりとかね、声かけられたりする立場の役職の人だったりすると、やっぱり外の音聞こえなきゃいけないので、そういう意味では骨伝導のイヤホンって本当に会社っていうシチュエーションでは抜群に相性がいいなと思っています。まあ、今ウェブ会議も増えましたし、パッと見その人が今ウェブ会議してるのかしてないのかってパッと見分かんない時があって、ウェブ会議してるけど声かけられたりとかして、これがもしねなんか密閉性の高いイヤホンとかしてると声かけられても気づかなかったりするので、意外とね会議中に声かけられてもちょっとした受け答えだったらできるみたいなシチュエーションもあるじゃないですか。あと聞いてるだけでいい会議とかね。だからやっぱその骨伝導っていいなって思います。結構作業しながら私ラジオニュース聞いたりとか英語のニュース聞いたりとかしてるので、なんか効果があったらいいなと思って英語のニュース聞いてるだけですよ。流してるだけ、発音に親しむそれだけ。内容はちゃんと聞いてないっていうか、作業してるので内容はちゃんと聞けてないんですけど、なんかこう何にもしてないよりかはちょっとぐらい、もう 1ミリぐらいマシかなと思って英語のニュース聞いてたりするんですけど、そういうのもながらでできるじゃないですか。だからいいなって思ってますし、やっぱり会社でも使ってる人が多いで、しかもまあ骨伝導出始めていろんなメーカーからわーって出て安いのも出て、でもなんか多分一周してやっぱりショックスみたいな風にみんな落ち着いたんでしょうね。だから周り多分ショックスだらけなんだと思います。さあ続いては化粧品系です。スキンケア系と申しましょうか。やはり寒い冬ということで、ウォームアップ系の化粧品をおすすめいただいている投稿がいくつかありますのでご紹介します。まずはナキのウォーミングスティックです。ジェルと違ってスティックタイプなので手が汚れない、これ塗ると寒さはだいぶマシに感じますといただきました。このナキなんですけども、綴りはですね NAQI です。これで、まあ、 ナキと読むんですけれども、書いたナキって書いてあるのナキなんです。ナキナキなんですよね。キュイなんでしょうね。日野薬品株式会社という安政5年ですよ。安政5年、1858年創業の薫香原料、香木とかいい匂いのする系のものですねとか、香辛料を輸入する会社さん、漢方薬の会社さんですね。そちらが作ってらっしゃるスポーツ系のアイテムのラインナップがナキです。例えばマッサージオイルとかローションとかそういうのを出してらっしゃいます。で、本来というか、もともとウォームジェルもあるんですけれども、それをスティック状にしたものがウォーミングスティックになります。 75ml でアマゾンだと4500円ぐらいで、なんかちょっと黄色いスティックです。で、続いてはですね、ファイテンです。ファイテンのウォームジェル、コメントご紹介します。朝や夜はとにかく寒いので、走る前にお腹や背中にファイテンのウォームジェルを必ず塗ります。ベタつきがなく、これだけで寒さを防げます。ただし、塗りすぎると走っている途中で体が温まってきた時にむしろ熱くなってしまうので、全体的に薄く伸ばすくらいで十分ですといただきました。このウォームジェルはですね、まあまあお手頃ですね。 110g で1650円です。で、このシリーズはウォームとクール、どっちもジェルがあります。イナーメオイルさんに出ていただいた時の 回で、運動する前にもマッサージが必要だっていう話をね、伺って、その重要性っていうのも聞かれた方は、皆さんこう認識されてるかと思いますけども、本当にどうしても寒いっていう時はこういうアイテムを使うのもありだなというふうに思いますし、そして何よりもこのアイテムもご紹介いただいております、ワセリンです。私のおすすめは白色ワセリンです。冬場に限らず、20キロ以上のロングランをするときは股ずれ防止に必須なんですが、冬場にはお腹にも塗ります。走ってお腹が冷えるのを防いでくれるので、とても重宝しています。ドラッグストアには必ず置いているので、ぜひお試しくださいというふうにいただきました。ワセリンはね、万能ですよね。そして減らない。今目の前にも私あの病院でもらったワセリンあるんですけど、ワセリンっていつなくなる、なんか何ですか、無限に湧く泉みたいに、オロナインとかワセリンってなんかなくならない。私もまあ普段リップクリームとして使ったりとか、まあ、乾燥防止でちょっと顔に塗ったりとかするんですけど、やっぱね、少量ですごく伸びるから全然減らないですよね。本当いつなくなるんだろう。でもね、お腹に塗ったら結構ね、1回の使用量多いかもだからなくなる、ついに待ち望んだワセリンがなくなる日っていうのが近づくかもしれないですね。この今度いわきでお腹に塗ってみます。これ持っていこう持っていってみます。さあ、続いてはですね、同じ悩みを持ってらっしゃる方は多いんじゃないでしょうかということで、液体絆創膏ウォーターエイドです。冬は乾燥の季節、ひび割れしやすい体質の人や職業柄の人向けの絆創膏です。指先など絆創膏が貼りにくいところに塗るタイプなので、手洗いするときなど簡単に剥がれないので良いです。デメリットもあります。親指の先になった場合、スマホの操作がしづらくなります。液板の名で知られる昔からある商品ですが、もし知らない人がいたら使ってみてくださいということで、挙げていただいたのは大きい製薬のウォーターエイド 12ml 入りです。確かに指先なんかね、絆創膏貼りづらいですもんね。で、水触ってたりするとどんどん剥がれてきますし、この液体絆創膏はこの マニキュアみたいな感じでこう塗るようになってるんですね。で、すぐ乾いて自ら防いでくれるという優れものになっています。あと絆創膏系で言うと、山なんか行かれる方はキズパワーパッドとかファーストエイドキットに入れてらっしゃるかもしれないんですけども、それ系のですね、もので、絆創膏タイプではなくって、その湿潤で治療する、その何て言うんですか、ぷにょぷにょした部分だけが1枚のシートになってて、自分で切れるタイプのものがあるんですね。ハイドロコロイド絆創膏3枚入りっていうものなんですけど、私これ結構まとめて買ってまして、こうせっかくなんかこう傷パワーパッドを持ってるんですけど、その傷の範囲がうまいことその傷パワーパッドに収まりきらないなんかとか、逆に傷パワーパッド大きすぎて、あ、これすっごいもったいないみたいな、で傷っていろんなタイプがあるので、必ずしも自分が持ってる傷パワーパッドに合うものじゃない パターンが多くって、だったら自分で切ったり貼ったりしてなんとかなんないのかなって思って探してみたら、この筒順で直す部分だけが別売りになってるってやつを見つけて、でそれとあの絆創膏用の防水テープっていうのがまたこれも売ってるので、自分でキスパワーパッド作るみたいな、そういうのもできます。やっぱ冬は乾燥するのでね、やっぱりこうなかなか治んないんですよね。血液のこう流れも寒いから良くないし、でね、赤切れとかなっても赤切れになる方って水をよく使うから赤切れするので、そんなね、あのなんかクリームとかしょっちゅう塗れないじゃないですか。だからね、なんかで辛いんですよ。なんかね、ひどくなるとね、ひび割れってなんか縦にも割れたりとかして、あのひび割れってこう横に普通こう割れるはずなのに、なんかもう最終的には縦にも割れちゃったりして、本当にめちゃくちゃ痛いので、なんとかしてね、なんとかしてこう直していく方向にっていうの、私も以前はすっごいもう赤切れがひどかったので、いろいろ試しておりました。さあ続いては食品系にもいただいております、ご紹介します。まずは甘酒です。冬は風邪をひきやすいですが、風邪をひくと日常生活への影響はもちろん走れなくなってしまいます。それを防ぐために、体を温めるために生姜を食べて、免疫力アップに甘酒や酒粕を取っていますといただきました。私も甘酒酒粕大好きです。甘酒は麹だけで、甘酒を私は作るのが好きです。麹だけで作って、それをミキサーにかけて、あの砂糖として、砂糖の代わりとして使うこともできます。まあ砂糖よりだいぶね、あの甘さが少ないのでだいぶ入れなきゃいけないですけど、あと最近あの発酵あんこっていうのを作りまして、あんこっていうか小豆を炊いて、でちょっと冷まして、米麹と一緒に発酵させて、まあ甘酒と同じですよね。だから砂糖を使わずにあんこを作るっていうのをやってみました。それをお湯に溶いたり豆乳に溶いたりして、なんかこう小豆甘酒みたいな風にして朝飲んでいます。生姜に関しては、あの生姜シロップ、砂糖と生姜で作ることができるので、それを作っておくと自家製ジンジャーエールができます。めっちゃ美味しいです。もう生姜とかニンニクとかね、もうあの料理にやたら入れたくなる、入れたくなるというか実際に入れちゃってんですけど、入れたくなりますよね。さあ続いてサプリですが、カプサイシンが入ったサプリ、商品名としてはディアナチュラ L カルニチンをあの紹介いただきました。私は朝5時起きで朝ランするんですが、寒くてしばらくはテンションが上がらなく、走るスタンバイまでだいたい40分ぐらいかかります。偶然買ったサプリにはカプサイシンが入っていて、飲んでしばらくすると体が温かくなり、やる気が出てきます。実際体に良いのか悪いことなのか分かりませんが、ドラゴンボールの仙豆のような気分で飲んでいますというふうにいただきました。実は私もですね、 L カルニチン持ってます。アイハーブで買ったナウフーズの L カルニチン、これと CLA 強液リノール酸を一緒に摂っています。確かに L カルニチンはあの汗すごいかきますね。それがいいのか悪いのか分からないです。汗かくし、やっぱり心拍も結構上がるので、ちょっと動いただけでかなり心拍上がります。効果的にこう脂肪燃焼するための成分なので、こ う, うまくね脂肪使ってくれたらいいなと思って飲んでるんですけど、冷えて冷えて仕方がないっていう方はね、あの一回試していただくといいかもしれないです。ただちょっと高めです。さあ続いての食べ物、飲み物ですね。自家製ホットシークワーサー蜂蜜ドリンクということでご紹介します。昔から風邪にビタミン C と洗脳されてきたのもありますが、冬はビタミン C の入った飲み物をよく飲みます。風邪予防の効果はないようなのですが、元気が出る気がします。庭にシークワーサーの木があり、秋に収穫するので冬によく飲んでいます。もちろん焼酎にも良いですよというふうにいただきました。いいですね、あったまりそう。私昔あのレモンサワーの素っていうのを自分で作りまして、四国から無農薬のレモンを送ってもらって、それをね、もう下ごしらえがすごい大変だったんですけど、私あの下ごしらえがすごい好きなので、皮を剥いて、であの皮の黄色い部分はそれはそれで度数の高いお酒につけて黄色いリキュールになるんですよね。そのレモンの皮をのそのちょっとこう苦い感じをうまいことこうアルコールにが溶かしてくれたみたいな、でレモンのリキュールになって、で身の部分はそのレモンサワーの元になってっていうような形で、まあもちろんね、あのめちゃくちゃ日持ちしますし、多分うちまだレモンサワーの素あると思います。でも家で採れた果物でそういうのを作るっていうのはまた 特別ですよね。あと今いろんなそういうなんていうんですか、果実酒の作り方とか果実シロップの作り方みたいなのたくさん載ってるので、あ、うちにもなんとかの木があったみたいな人はですね、ぜひ作ってみてください。なんかね、あの家でできた果物ってそのすごいうまくできる時もありますけど、なんか甘くするために別に栽培してるわけじゃないから結構食べるの大変だったりするので、そういう時はやっぱりジャムにしたりとかシロップにしたりとかいうのがねおすすめです。続いてはこんなものもご紹介いただきました。無印良品のミニラーメンです。ランニング中に食べるものではないのですが、ラン前の小腹満たしやラン後の夜食に最近ハマっているのが無印良品のミニラーメン4個入り120円です。いわゆるチキンラーメンタイプの味付け麺で、マグカップに入れてお湯を注いで3分で食べられるエコなタイプです。味はチキン味、キムチ味、トムヤムクン味がありますが、個人的にはトムヤムクン味のスープがおすすめですといただきました。昔あのマグヌードルっていうのが今でもあるのかな、日清ですごい、私小学校の時かな、めっちゃ流行りました。そのタイプですよね。でもなんか あれぐらいの量が一番いいというか、チキンラーメンってあんまりね、あのタイプの麺ってあんまり大量に食べれないじゃないですか。だからちょっと小腹満たすぐらいがあのタイプの麺はきっと一番いいだろうなっていうふうに、私はなんか子供の頃からそういうふうに思っておりました。さあ3回にわたってお届けしてまいりました冬のおすすめアイテム2024、これにて完結でございます。去年も一昨年もきっと毎年やってる、きっと毎年っていうか毎年やっているので、この2024バージョン聞いていただいてからですね、過去のものをまた聞いていただいたりとか、逆に夏もやってますからね、夏のおすすめアイテムもやってますので、まあ、今年も夏頃になったらやる予定ではいるんですけども、あ、そういえば去年の夏のおすすめアイテムって何だったかねとかね、これきっかけでまた過去の回を聞いていただいたり、そして気になったものを早速チェックしていただいたりということでご活用ください。以上ランナーズボイスのコーナーでした。続いてはお便りのコーナーに行きたいと思います。こちらのコーナーは読んで字のごとく、この番組にいただいたお便りをご紹介するコーナーになっております。純不動でお伝えしてまいります。まず最初のお便りです。いつも楽しく番組拝聴しております。今年50になりましたが、勝田で PB3 時間7分出せたのもランちゃんを聞きながら距離走を楽しくできたからだと思っております。次はサブ3目標ですが、引き続きランちゃんをランニングのお供に頑張りたいと思います。レイさん、毎週欠かさずの収録配信本当にありがとうございますといただきました。まずは PB 更新おめでとうございます。次はいよいよサブ3目標ということで、引き続き楽しみながら練習頑張っていただきたいと思います。続いてのお便りです。最近ロングの時は昔の放送分を聞いています。2巡目です。懐かしい話題もあったりでほっこりします。これからもロングのお供に聞かせていただきますといただきました。2巡目ありがとうございます。約3年前に始まったこの放送、やっぱね3年前ってなるとだいぶ様子が違いますよね。コロナ禍真っ只中でしたし、あの頃はそうだったんだなぁな感じで思い出していただきながら聞いていただけると幸いです。続いてのお便りです。ランちゃん企画の中でもおすすめアイテムの回はとても参考になります。リスナーの皆さんの生の声は本当に参考になりますし楽しいですね。大変かと思いますが今後ともよろしくお願いしますといただきました。いや本当に楽しいですよね。毎年夏と冬におすすめアイテムやってますけれども、同じものもあれば新しいものもありますし、こう同じものでもより熟成されていくというか、ランニングチャンネルの中では当たり前みたいな感じで語られるものがこう増えてきたりとかして、みんなでこうその商品を育ててるって、もう勝手なこちらのなんていうんですか、勝手な感想なんですけど、商品開発の側の人はねきっと全然それのこと知らないんですけど、なんかみんなで育ててメジャーなものになっていってるみたいな、そんな雰囲気も味わえますよね。本当に楽しいです。今後もね恒例企画としてやり続けていきたいと思います。続いてガーミンに関するお便りです。ガーミンのランニングダイナミックスポット、通称空豆をなくされたと先日の2023年の重大ニュースで投稿された方がいましたが、レイさんもたびたび洗濯機にかけてしまったなどおっしゃっていましたが、僕も練習後にウェアにつけたまま洗ってしまったり、お手洗いでウェアの上げ下げの時に落としたことに気づかなかったり、 ならば走っていない時はウェアから外すのは良いが、それを手に持つのかポケットに入れるのかを迷ったり、どうしたものかと悩んでいましたが、ある日レイさんのインスタ投稿ストーリーズだったかも、でレイさんが何かしらのレースの表彰台に立っている写真、そのレイさんの時計のベルトあたりに見慣れた黄緑色の空豆が、そうかこれって走っていない時空豆はガーミンのベルトに挟めば良いのですね。それから走るまでベルトに装着、走った後もすぐウェアから外してベルトにと、空豆の扱いが断然スムーズになりました。この時計ベルトにつけるやり方ってガーミンが推奨するものだったりするのでしょうか、といただきました。ガーミンは推奨してないです。いや本当あの空豆どこに置いたらいいかっていうか、空豆さんのこう定位置すごい迷うんですよね。で私も最初2017年ぐらいの時かな、発売された時に提供を受けまして、どうしようこれと、絶対なくすと、まあその後なくすんですけど、でベルトにつけたり、でもベルトにつけるとね、すごいこういろんな方からそれって何って聞かれて、毎回説明しなきゃいけない、まあまあ大変なんですね。あとはあのキーホルダーって何ですか、キーケースにこううまいことつけておくとかですね、だいたいあのランニングするときに必ず持っていくものにつけておくっていうので、キーケースにつけたりしておりました。あとは下駄箱ですかね、下駄箱って言わないのか、今シュークローゼットっていうのかしら、そこの定位置にポチって置いたりしておりました。もしランニングダイナミックスボート使ってらっしゃる方で、我が家でここが定位置だよという方いらっしゃいましたら、お便りください。続いてのお便りご紹介します。今年のウィングスフォーライフは日取りが良いですね。翌日が振り替え休日なので、夜中まで走っても仕事に差し支える心配がないんです。昨年は初めてエントリーしてレイさんチームに参加したものの、大雨で一人アプリランする記録もなく DNS でした。今年はしっかり走りたいです、といただきました。ウィングスフォーライフは毎年もう日にちが決まってますからね、5月の第1日曜日の日本時間ですと20時から世界同時刻スタートです。で去年は YouTube でずっと生放送がありまして、もう世界のいろんなところをつないで放送されていました。あれ今年はどこだっけ、アディダスかプーマかがなんかスポンサーについてくれて、おそらく T シャツもらえるんじゃないかなというふうに思います。結構あの頻繁にスポンサーが変わるんですよね。大会自体は大元はレッドブルが支援してるんですけど、なので年によってね、 T シャツもらえたりもらえなかったりとかいろいろあったりします。今年もチーム作りますね。さあ続いてのお便りご紹介します。年が明けて駅伝シーズン真っ盛りな感じです。ランニングは個人競技ですが、駅伝やリレーマラソンなどみんなで走るのも楽しいですよね。責任もありますが、先日走った駅伝では3キロと短い距離ですが、試走した時と本番でタイム変わらずでした。突っ込みすぎないよう気をつけすぎました。レイさん、皆さん試走下見とかされますか、というふうにいただきました。駅伝で下見ですか、私しないですね。都内だと駅伝意外とあの陸上競技場の周りとか中だったりするので、あまりこう試走しがいがなかったり、あとガチで狙いに行く大会に出てないっていうのもあるかもしれないです。せっかくみんな集まったから楽しく走ろうぜ的なね。けど結構ね、あの年の初め、あの市町村対抗駅伝とかすごいたくさんありましたもんね。今週のリスナーさんでご紹介しましたけれども、ああいうのになるとやっぱね、下見した方がいいですよね。いやでもああいうのなんか何ですか、自治体の看板背負うっていうのは相当責任伴いますよね。きっと大会そのものもすごい熱いんだろうなっていうふうに思います。さあ続いてお便りご紹介しましょう。神戸でパティスリーを経営しています。仕事から多忙な土日祝は休めません。なのでマラソン大会にはなかなか出ることはできませんが、このランニングチャンネルのおかげでいろいろな大会の模様や他府県にいるランナーさんの話が聞けて、とても楽しい気持ちで仕事ができます。レイさんに感謝の気持ちでいっぱいです。いつも本当にありがとうございます、といただきました。こちらこそありがとうございます。私はもう就職してからずっと土日祝カレンダー通り休みという仕事についているので、こう何のハードルもなく大会に出れてるんですけれども、サービス業の方、パティスリーの方もそうですし、美容師さんとか、あと小売関係の方ですよね、土日が忙しいお仕事もたくさんあるので、そういう方はやっぱりなかなか大会出られないということで、まあ、時々平日にやってる大会とかもありますけどね、 けどなかなかやっぱり環境が違うのでモチベーション維持していくっていうのが大変だと思うんですけれども、パティシエさんなんかはきっとこうなんていうんですかね、すごくこう創造性が求められるお仕事だと思いますし、創造性だけじゃなくって、じゃあその生み出そうと思っているものとコストと比較してとかいろいろ考えなきゃいけないことがとっても多いと思うので、ランニングがこう息抜きとしてとか新しいアイディアをこう浮かべるためのこう時間として有効に作用してるといいなっていうふうに思います。ありがとうございます。続いてのお便りご紹介します。今年の目標の回に間に合わなかったのですが、改めて書いておこうと思い送ります。今年の目標は毎年言っているサブ4です。でも今年は初めてこれを達成するためにやる目標を設定します。それは毎月月間150キロ以上走ること、月1回は25から30キロ歩走をすること、毎週ランチャンを聞いて楽しく走ることの3つです。これをやりながら8月の北海道マラソンで達成したいと思います。プラスして上田さんとどこかの大会で会えたらお話ししてみたいですというふうにいただきました。ありがとうございます。北海道マラソンもしかしたらエントリーするかもしれないです。8月パリに行くんですが、それで休み結構使っちゃうので他の日も休めるかなってちょっとビクビクしてるんですけど、ちょっとそれまでにね、あの仕事めっちゃ頑張って数字作って休める雰囲気だったら休んで北海道行きたいと思っております。目標として月間150キロとロング走というふうに書いていらっしゃいますけれども、ロング走人によっては合う方合わない方って言ったら、そもそもマラソンフルマラソン走っちゃダメじゃないかって思われそうなんですけど、ぜひガーミンとかランニングウォッチお持ちであれば一回30キロ走とかしてみられて、どれぐらい疲労が残るかっていうのを見ていただいて、あまりにも疲労が残るようであれば距離短くされた方がいいかなっていうふうに私は個人的に思います。私30キロってあんまりっていうかやらないんですね。っていうのはもう疲労が残りすぎて回復するまでに時間がかかるから、それまでにトレーニングがあまりできなくって逆効果になってしまうので、せいぜい20キロまでしかロング走はやってないです。まあだから記録が伸びないって言われればそれまでかもしれないんですけれども、こう皆さんね30キロ走やんなきゃっていうふうには思うんですけども、やっぱり体質によって合わないがあったり、合わないのであれば少し短い20キロ走から少しずつ距離増やしていくみたいな風に工夫されたりですね、するとその距離走がよりこう良い効果を発揮すると思います。さあ続いてのお便りご紹介しましょう。いつも癒し BGM として拝聴させていただいています。仕事疲れの後に疲れをほぐしてくれます。精神安定効果があると思います。もちろんランニング情報や皆さんのランニングライフも参考になることがたくさんあります。時には走りたくない時期もありましたが、ランちゃんはいつも近くに寄り添ってくれます。いつもありがとうございますといただきました。やっぱりこう自分がやってることが正しいことなのか正しくないことなのかとか、今 SNS とか、まあ、ネットとかいろんな情報が集まるので、自分にとって不利な情報だったり、あとこう隣の芝は青い的な、なんかこう SNS を見るとみんなキラキラしてるみたいなのってすごい目につくと思うんですよね。もちろん他人がどういうことをやってるかっていうのを参考にする分にはとっても有効なんですけど、だから自分はダメなんだとか、だから自分は努力が足りないとかっていうのはちょっと違うと思っていて、だって SNS なんて別にその人の全てを表しているわけではない、その人のっていうか、そのなんていうんですか、見られてる側の人ですね。だからそれで判断するのはおかしいと私は思っているので、特に仕事でストレスを感じていたりとか怪我をされてて走れないっていうような局面の方はこうネガティブな方に捉えがちになると思うんですけど、そういう時にちょっとね一歩引いて冷静に考えて、いや私この人実はそんなに関係ないみたいなそんな感じでこうね自分を俯瞰してもらえたらいいなと思いますし、この番組はもうあくまで皆さんのコメントをご紹介する番組なので、本当にいろんなコメントがあるじゃないですか。だからなんかその一つでも、あ、自分と一緒だとか、あ、こういうふうにすればいいんだみたいな、皆さんがこう今日明日生きていく上でのヒントみたいなものが、そのたくさんのコメントの中から見つかればいいなと思ってやっております。続いてのお便りご紹介しましょう。2月4日に次男にとって初めての地元の150人ほどの大会 林間マラソン 4.8 キロに出場して無事完走してきました。当日のスタートまで次男は完走できるかとビビっておりましたが、スタートしてしまえば父を放って先に行く始末。お互いに揃っては走らない約束でしたので、途中次男を抜かしてからは一人旅、私が先にゴール後遅れて5分、無事にゴールに向かって元気に走ってきました。もちろん撮影バッチリでした。一緒に温かい豚汁をいただいて温泉に行って、お昼頃に帰宅。素敵な充実した日曜日になりました。私も先日の別の方のコメントと同様に、タイムや距離、人気大会の参加や遠征を追い求めず、趣味でマラソンを続けていく道を決めた一人です、といただきました。マスコさん、感想おめでとうございます。お子さんにとってやっぱり5キロ近い距離っていうのは相当長いですよね。私も思い返してみて、小学校の頃なんかすごい陸上盛んな小学校だったんですけど、1、2年で 4.5 キロ、3、4年で6キロ、5、6年で8キロ、すっごい長く感じましたもん。だから大冒険だったんじゃないかなというふうに思います。いや本当にコロナ禍を経て、どういうふうに楽しめば、ランニングを楽しめばいいのかっていうのが一気に分散したというか、まあ、それまではね、皆さん大規模大会みたいな、その河川敷とかでやってる大会なんて出てどうするのみたいな雰囲気も感じるような、そんな状況だったんですけど、今ね大規模大会並ばなきゃいけないしとかね、お金も高くなったし、それだったらちゃんと計測してくれるんだったら近所の大会がいいやみたいなね、遠くの親戚より近くの人みたいな、そういう風にもなってきてますもんね。でもそういう風に選べるっていうのは、それだけたくさん大会が、いろんな大会があるからっていうことで、本当に大会関係者の皆様には感謝しかないです。ありがとうございます。さあ続いてのお便り、先日勝田マラソン走ってきました。12キロ地点でさやぴが頑張ってくださいと大きな声で応援してくれました。ありがとうございました、というふうにさやぴへの感謝のお便りいただきましたので、さやぴに伝えておきました。結構ね本人じゃなくてこっちに来ることがあるので、私はその度に転送しております。このような形でこの番組では皆さんからいただいたお便りご紹介しております。このお便りの内容ですね、こんな大会出てきましたですとか、こんなことありました、過去の回聞き直して、あ、自分だったらこういう風に投稿してたかなとかですね、皆さんの近況など何でも結構です。このお便りのコーナー、書くところはランナーズボイスのコメントを書き込む Google フォームの一番下に置いております。ですのでランナーズボイスのコメントを募集するタイミングしかお便りコーナーちょっと開いていないんですけれども、そのタイミングで何かある方はぜひ書き込んでみてください。以上、お便りのコーナーでした。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。3回にわたってお伝えしてまいりました。冬のおすすめアイテム2024、いかがでしたでしょうか。急に暖かくなったり寒くなったりをちょっと繰り返しているような最近の天気ですので、皆さん体調を崩されないよう、いろいろアイテムを活用しながらこの寒い冬を乗り切っていただきたいなと思っております。さて次回のランニングチャンネルなんですが、すでにお題は公表しております。次回のお題は気になっていることです。ランニング関係に、関係ある関係なし関わらず募集しております。こちらはこの回のショーノート、今回何喋っているかっていうような目次の部分ですね、そちらに URL を貼り付けておりますし、私のインスタグラムのストーリーズやスレッズなどにも URL 残しておきますので、そちらからどうぞご記入ください。次回の放送はもう3月に入るんですけれども、3月の2日ですね、3月3日東京マラソンです。それに先立ちまして、東京マラソンエキスポのガーミンブースにて、私木金土といる予定なんですけれども、まだどういうことをするかっていうのはですね、ガーミンさんから OK が、公表の OK が出ていないので、詳しくは私の SNS で告知をさせていただきます。ただ、木金土すべて午後いる予定です。ただ午後ずっといるわけではないので、東京マラソン出るよという方、出ないけれどもエキスポへ行くよという方ですね、ぜひ午後でしたら私いる可能性が高いのでお越しください。ということで、ランニングチャンネル第197回お伝えしてまいりました。皆様、次回の放送まで良きランニングライフをお過ごしください。それでは